はい、じゃあ次いきますね。ここまで分かっていただきました？で、ここで分かっていただきたいのは、私たちがなぜ苦しむのかというと、心に原因がある、ね、心に原因がある。それで、その心に原因があるっていうのはですね、私のものの見方が間違っているからなんです、ね、ものの見方が間違っているっていうのは、例えばね、こういうこのものがあったとしたらね、このものを絶対にこれはなくならないんだと思って握ってるわけ。なくなると思ったらさ、100万円に握ってたとしてね、なくなると思ってたらさ、盗まれても何とも思わないじゃん。
言ってましいと思ってもしょうがないわ。盗まれちゃったんだ。
それはなくなると思っていたならば、ああ、なくなったんだと。こういうふうに納得できるでしょ、うん、でも100万円は俺のものだと、
ああそう、ね、
こういうふうに思ってるから、うん、取られた時に苦しまなくちゃいけない、うんうん、
そりゃそうだよね。
大切なものと思えば思うほど、
うん、身のものだから
そうそうそうそう、例えば息子がいたとしてさ、うん、息子は私のものだと、うん、こう思ってたらね、結婚したらさ、
そう、
どっか行っちゃったと、
そうしたら鬱になっちゃうし
そうしたらさ、ね、息子は俺のものじゃないわけですよ。そうそうそう、私のものじゃないんだけど、ね、これを私のものだと見てるわけ、
うん、
ね、こう間違った見方をしてる、これ邪険ってことなんだ。
そうだね、
ここそれが心に原因があるってことね。
大事な息子
だ、ね、私のものだと、大事な大事な息子ならいいんですよ、大事な大事な息子であり私のものだというね、心があるわけ、うん、それでこう握ってるんですよ、うん、
なるほどね、
私のものだと思って握ってる、うん、そして離さないわけ、うん、この私のものだという
で具合悪くなるんだ。
そうそう、でそれが結局私のものだと思ってたのに、うん、他の人のところに行っちゃったと、うん、全然挨拶も来ないとんこうなると、そのお母さんとしてはね、なんだよ
この親ないがしろにしてね、
そうそう、
友達だけでね結婚式あげてなってさ、
え
ペットしてさ、だから余計悩むし、お母さん
そうするとね、うん、苦しむと。そう、なんで苦しむかというと、うん、そういうことをやった息子が悪いわけでもないし、そういうことをそのかしたね奥さんが悪いわけでもない。
だから
何が悪いかって言ったらそれは自分のものだと思っていた心に原因がある、
うん、でもさ、やっぱりああいう結婚式の写真を見せてもらったんだけどね、うん、この親を呼んでくれんかったかなってこう思うしょ。
それだってさ、親が自分のものだと思っていたから、うん、ね、縛られたくないと思ったわけでしょ、
うん、息子はね、
息子さんは、うん、息子さんが、あ、お母さんがね、こう 縛ろうという気持ちがなければ、息子さんだって喜んで、うん、結婚式に誘ったと思う。
そういえばいつか遊びに行った時にね、うん、あの息子さんがね、お母さんが何だろう言うと、息子さんが私にね、うるさいんだわうちの親はとこう言ったわ一回、うん、
だからそういう
そう言った、そういえば、
ね、そういうふうにいわゆる縛るんです。自分のものだと思ってるわけですよ、自分のものだと思ってるから。それが何かあってね、うん、お嫁さんのところ行っちゃったら苦しまないといけないわけ。
行っちゃった、だから、うん、楽でいいしょって言ったらそういうもんじゃなかったんだね、
う
ん、
そうそうそう、楽だと思えるのは自分のものだと思ってない人だけなんです。
あ、そっか、
人の子だから楽だって見えるんだけど、
そうそうそう、
でも一般的にそうこうしよう、うん、嫁さんにも息子さんね、嫁さんもらったら任せたらもう親は本当に楽って言うしよ、
うんう
ん、あと嫁さん世話するから。
いや、でもやっぱり親離れ子離れできないところは、まあ、どっちも苦しいんだよ。
だからこれが財産でも一緒なわけ、うん、こう財産は 俺のものだと、
そうですね、
こう思っている、はい、ね、それなくならないんだと思っている、いや、なくしたくないと思っている、うん、それがこうなくなっていくから苦しみがやってくる。
執着すればするほど、
う
ん、
そうそう、
苦しみがね、
だ、心は私の、うん、原因は私の心にある、うん、それは自分のものじゃないのに自分のものだと思おうとする 私の間違ったものの見方に全ての原因が、
こうどんどん広げてきて、どんどん自分の支柱に収めた部分を、それを一つ二つ減らして減らして少し楽になったらはっていうのがもう
職分ね、
辛いんだよね。
いいですかね。だから苦しむのは執着してるからなんですよ。
執着ね。
執着っていうのは自分のものだと思っている。
そうか、何か考えた時に、ね、執着だと思ったらやめればいいんだね。
うん、ね、例えば、ね、娘さんがテレビを買ってあげると。
はい。
怖いね。例えば、私が買うの、ね。私が選びたいの。
そう。
ね、それはこう執着なんです
よ。そうそうそう。
娘さんが選んでくれたテレビをね、ああ、ありがたいわ、と言って見れたらね、感謝の心しか出てこない、うん。それを、その不満に思ったり苦しみに感じたりするのは、私が選びたいという執着があるから
。やめなきゃダメだね。
うん。うん、ね、私の iPod とかね。
そうなんだ。そう、同じこと繰り返して
たもんね。そうそうそう。それは、ね、私が選びたいというね。そういう、いわゆるこう、ね、邪険が入ってるわけ。
うん。うん。知らないわけ。
うん。で、そういうふうな心が入ってるから、この結果がやってきたときに、満足ができないわけ。うん。なんでよと、私がね、選びたかったのに、なんでこんなことするのっていうふうな気持ちが起きてくるのはですね、それは私がですね、その状況を正しく見ていなかったからなんです。ね、この場合私が選びたいっていう執着があった。
そうそうそう。
だから苦しみが起きてくるところには必ずですね、私の都合というものが入ったものの見方があるわけ。
そうね。
ね、例えば自分の息子をね、私もそのあ私のね友達でさよさんっていう人がいるんですけどね、さよさんがこう通っているね、あの家庭教師のところで、お母さんがね。そのさよさんに対して、うちの息子どうかどうか医学部に入れてやってください、医学部にお願いします、もう頼る人は先生しかいないんです。でね、息子さんに聞いたわけですよ、医学部に行きたいの、全然、
いや全然違う人したら大変なこと、
そしたらそのお母さんはね、うん、3年かかってもいいです、5年かかってもいいです、
浪人してもいいから、
いや今も浪人中なんですけど、
すでに
すでに3年かかっても5年かかってもね、
なんとか
いいと、
偉大にな
んとか偉大に、
本人嫌って言ってるもんどうしようないでしょ、
はい、
本人嫌って言って、
本人が嫌と言っても、うん、邪険っていうのは都合が入ってる、うん、
なるほど、
自分の都合が入って、うんうん、この子は医大に入らないとダメなの、
だって
医大に入ってこそ幸せになれるの、
いやそんなことはない、
でも子供だってある程度二十歳ぐらいになったら、うん、自分の行きたいところぐらい自分で決めたいっては言わない、
いやいや、だからそのこの子が選ぶ道よりも私がね、うん、こうした方がいいと思うことの方が、そうそう、私がね選んだ道の方がきっとこの子は幸せになれ、
おむつあるね、
その今やってるんかな、
ね、でそう思い通りにならないわけ、子供が、この間もさ海外の大学に行きたいとか言い始めて、もう母さん反響だ、先生先生、うちの子をなんとか思い出させていただけないでしょうか、
いやいやいや、太陽さん大変だね、
そうそう、まあ、それは思いとどまったみたいですけど、
やっぱりお母さんから離れたい
じゃ
ないの、
いやもう今我が家の近くにね下宿して住んでるんですけど、で朝食と夕食食べに来てるんですけど、なんか我が家の家族の一員とかしてし
まって、先生とこに、
そうそうそう、もうそういう感じ、
そう、例えば医学部になれるだけの能力あるわけ、
いや全然、
それだろ、
いやだって中学2年半行かなかったんです、
ああ、
だからもう全然こう学力の底がないんですね、こう地盤がない
ということは東京拒否 登校拒否。
そうそうそうそうそう。
でも高校は。
高校は3年間行ったけど、結局中学の地盤ね、土台がないと、高校の勉強も全然わかんない。
それじゃ無理でしょ、お母さん。言う方がおかしい。
いや、でもお母さんとしてはね、なんとしても都合が入るわけ。都合が入るわけ。なんとしても子供の姿が見えてない。
そういうのも思えないだったんだね。
子供の姿が見えてないわけ。なんとしても、ね、偉大や。あ
もう思い込んでしまったら、
そうそうそうそう、
離れられないんだ。
そうそうそう、もうこの気持ちが強すぎる。でもどうかどうかお願いします。
ね、さよさんも言えに言えないね。
いや、さよさんとしてはまあ依頼を受けて、一応受けるけど本命は別のところでと。まずは大学に入ればいいだろう。でもこう邪険っていうのはとにかく都合が入るとね、もうそのようにしか見えないわけ。
難しいね。しかし
でそれ以外の結果がやってくるとそれが全部苦しみになっちゃうわけ。例えば子供が大学に合格したと、まあ、喜ぶべき結果なんですけどね。ところが邪険が入るとですね、これは苦しみに変わるわけ。偉大じゃなかった、偉大じゃなかったってね。
いいってどこでも入るかな。
いやでもそれがね邪険なんですよ。例えばオリンピックでさ、金メダル取っても銅メダル、ね、銀メダル取っても銅メダル取ってもすごいことじゃん。
すごい、すごい。
ところがさ、もう銀メダルで泣いてる。銀メダル取ったな、悲惨だとか言ってね。
金メダル以外はメダルでないようなこと言ってた人いたね。それはね、
最高で金、最低で金とかね。
そうそうそうそう。
そういうのはいわゆるその邪険が入ってるわけ。都合が入ってるわけね。金メダルじゃなきゃならない。
自分が一番にならなきゃならない。
そうすると銀メダルでも苦しみなんです。
しかし難しいもんだね。
で銀メダル取ったのはあいつのせいだ。金メダルね、取り逃したのはあいつのせいだ。
人のせい。
こういう風になるわけですよ。あいつさえね、いなければ私は銀メダルじゃなかった、金メダルだったのに。難しい。こういう風になるのは。こう都合が入ってるから、つまりこの都合が入れば入るほど物事の結果を私たちはこうなんていうの、こう歪んで見せるわけ、こうじゃなきゃいけないんだっていうふうに見せて結果に対して苦しみが起きてくるわけ。
思い通りにいくことなんてね、
うん、
ほとんどない。
そうそうそうそう。でも思い通りにならないんだなと見ていれば結果がやってきても苦しみは起きてこないのに、ところが思いがこういっぱい入ってくると、うん、その、うん、結果がね苦しみになってくる。
日常生活大変だわ私したら。日常生活大変だって都合が入ってきたらさ、うん、絶対ダメでしょうね、うん、考えなくちゃ。
そう、都合が入るのが私たちなんです。
うん、なかなかなるわけじゃないでしょ。
この都合、いや都合を、都合をですね、仏教ではね、計らいって言うんですよ。
計らい、計らい。なんかしょっちゅう入ってくるわけですから。いやだねこれ。そして見失っちゃうんだね。
計らいが入ると私たちは、うん、その自分の物の見方が変わってくる。
だから気をつけなきゃいけないね。
こうじゃなきゃならないというふうに思ってしまうわけ。
だから苦しいんだ。
そう、
生きてるの大変だわ。
本当に自分の物差しと人の物差しと自分に対しての宝は大甘なんだよ。人には厳しいこと言って、
いや
自分
は人とだって大変だわやっぱり。
私たちは物事を計らいを入れてしか見れない。
うん、人の都合があるんだっていうことが分かってて分かってないんだな。
そうそうそうそう。それはなぜかというと私たちはこの計らいが入るからです。計らいが入るとね、一度入り始めるともっと計らいが強くなるんです。
はい、
でもっとその計らいが強くなるともっともっと計らいが強くなって だんだんと止められなくなっていくんです。
もう邪険どころかでね、歪みまくっちゃう。
そうそうそう、
めちゃくちゃ、
うん、だからこの計らいを捨てていくのが仏教になるわけ、うん、いいですかね。
いかに自分中心の考え方になってるかっていうことだよね。
だから邪険が因となって引き起こされる苦しみというのはほとんどが煩悩なんですよ。だから苦しみっていうのは煩悩によって生み出されるわけ、うん、
そうだね。
ところがじゃあなぜ煩悩が生み出されるのかというと、邪険によって煩悩が生み出されるわけ、うん、この邪険っていうのはなぜ生み出されるかというと、私たちの都合によって邪険がの大きさが決まってくるので、うん、この計らいが問題なわけですね、うん、そこでこの計らいを仏教では自力っていうんだよね、うん、で苦しみはですね、煩悩が苦しみの原因ではなくて自力が原因なんだと、うん、煩悩は直接なくしていくことはできないけど、自力を減らせば煩悩も減っていくんです、
うん、そうだね、
自力が、どうして
こういうことなんですね。だから自力が原因なんですよ。これは真理の力よりも私の力の方を優先する心だから、真理を疑う心、偽情とも言われるわけね。
じゃあ喋んない方がいいのかね。
いや喋んなくて思ってたら一緒なんですよ。ね、だから苦しみの原因は煩悩じゃなくて偽情だとも言われるわけ、うん、だからこの計らいっていうのはいわゆる都合で私たちね、因果関係を歪めて見えてしまう真理よりもね、自分の計らいを優先する心、うん、仏知疑惑とかね、うん、仏の知恵から言ったら、うん、いわゆる、うん、あなたの歪んだ心によってこの苦しみが受けていると、うんね、だから正しく見えたらこんな苦しみを受けなくていい、なのに私はそうじゃないんだと、自分の計らいで私は正しいんだと、こういうふうに見えてしまう、うん、それによって苦しみがやってきてるわけです。
いや大変だね。
そうそう、だから煩悩を直接なくしていくことはできないけれども、うん、計らいは変えていくことができるんですよ、う
んうん、そうだね、計らい、
自分の考え一つだね、
計らいを中道に持っていけば計らいが少なくなる。
そこでまあもちろん中道に持っていけばね、うん、計らいは少なくなっていきますよ、うん、そうなんですけど、その計らいが起きてくる原因ですね、うん、計らいが起きてくる原因はですね、うん、なぜかというとですね、うん、計らいっていうのはですね、自分の中でこれは正しい、そしてこれは間違っているというふうに善悪を決めている心なんですよ、うん、でなぜこれが善悪なのかというと、この計らいの中で自分が悪だと思っていることをすると、うん、責められるとか、うん、捨てられるという意識があるんです、うん、でこの中で善をするとね、自分の中で正しいことをすると何かっていうと責められない、うん、捨てられないと思ってるわけ、うん、だから私たちが自分の中で計らいが入っているものっていうのは、それをやらないとなんとなく周りから責められそうな気がするんです、うん、 周りから捨てられそうな気がするんです。それをやらない自分に対して。
周りの目を気にする。
そう。周りの目というか、なんとなくね、なんとなく誰からとは言わないけれども、自分の中でそれをすることによって捨てられると思ってるわけ。
そういうふうに思い込んじゃう。
そういうものは地獄行きだとかね、そういうものは助からないとかね、そういうものは見捨てられるんだとかね、そういうものは役立たずなんだとか、そういうものは生きてちゃいけないんだとか、そういうふうに思ってるんです。自分の中ですごくこだわりのあるものほどですね、なぜそんなふうにするのかというと、そうすることをしないとね、自分はなんとなく責められそうな気がするから。例えば先ほどのお母さんで言うならば、なんで子供をそんなにまで偉大に入れさせたいのって、それは子供のためなのって言うけど、本音は違うんです。本音はその子のいわゆる親戚とかみんなお医者さんなんですよ。
ありゃすごいんだ、
うん、もうお医者さんだらけなんです。
プレッシャー。
お父さんもお医者さんだし、親戚も親戚中みんなお医者さんなんです。だからお医者さんになれないっていうのはね、いわゆるもう親戚からの 目から見てちょっとねまずいわけですね。
しゃあないしね。
いや、お医者でもいいからなってほしい。
そんなの恐ろしいやんか。
だから
お母さんの
すごい計らいが入るわけ。
お願いするんだ。
ところが私たちはその計らいをこうね、都合のよくこの子のためっていうふうに変えるんです。私が責められたくないから、それが本音なんですけど、それをその子のために偉大に出させないといけないのよっていうふうに変えてしまうんです。だから本音は自分はそうしないと責められるというものがあるんです。これが計らいなわけです。
大変だね。
そういう環境に生まれなきゃなんなかったその子もかわいそうにね、
そう、そこで仏教っていうのはですね、どういう教えなのかというと、そういう悪を、つまり責められるようなことをしているものでも、私は決して見捨てませんよっていうね、
手
ちょっと泣くの
ありがたいことですね。
こういうふうに、いわゆる私が悪をしたら見捨てられると思っている、そこを支えてくれる、これが大慈悲なんです。だから仏教というのはどういう教えかというと、その大慈悲を伝える教えなんですね。だからこういう話を聞くと責められるような気がするんですよ。非常にこう、私ってダメな人間って感じでね。でもそうじゃなくて、実はそういう教えではなくて、こう大悲を伝えるのが仕事なんです。大悲って何かって言ったら、私が計らいを起こしている悪の部分にですね、いや、あなたこういうことをしたら責められると思ってるけど、阿弥陀様は、仏様は、あなたのそういうところを決して捨てないんですよっていうこと。
信じれないからやっぱりダメだ。
信じられないから偽情なんです。偽
情、ね、信じれれば何も本当に楽だ。
そう、信じれたら計らいが消えるんです。
計らいが消えるから楽だな。
信じられないからね、いや、そうはおっしゃるのもやっぱり見捨てられるんでしょうと。そんなお力どこにあるのと。
依頼に 半年とも入れますよっていうお母さんにそれを教えてあげれた方が子供は楽かな。
それは お母さんに大事が伝われば、うん、子供を別に医大に入れさせなくてもいいという計らいが消えるので、邪険も消えるし、
ね、そうならないといつまでも
苦しみも消えると、うん、だからこの阿弥陀仏の大悲を信じられるかどうかが大事なんですね。
それだけ。
そうそうそう。
それだけ。
阿弥陀仏の大悲を信じられる人は計らいが消えるわけ。
疑いが、異常がなくなるね。はい、
そうそう。
信じられるかね。
ああ、無駄だな。知ってる。
だから一生懸命なくそうなくそうとしてもダメなんです。計らいをなくそうなくそうとしても、これはその大悲をこう受けてなくなるものであって、そのなくそうなくそうとすればこれね、余計こう責めてしまうわけ。こうダメだダメだと、
余計おかしくなる。
そうそう、そうすると余計計らいが強くなって、邪険が強くなって、苦しみが大きくなる、こういう関係なんです。
そうそう、大きくしてるっていうことだ。
そうそう、
煩悩、
そう、煩悩を大きくして苦しみを大きくしてるだけなんです、うん、
なんだよな。
だから難しいのはこの大悲をいかに信じるかなんですね、うん、
どうしたら信じる。
そこでこの大悲を信じるためにですね、阿弥陀仏が用意されたのが十九願と二十願。
またそこはまた何回も聞いてる、聞いてない、
こういうことなんですね。だから計らいを捨てようとしても捨てられないんです。計らいを捨てようとしても捨てられずに、自分の信じたこう都合の入ったものでね、物事を見て、これは善だこれは悪だと決めて、善を一生懸命やりね、悪をやめようとするわけ。それは自分の都合の入った善悪なんですよ、ね、だから阿弥陀仏の御心を疑ってですね、阿弥陀仏の御心を疑って善悪を実践している心、これが偽情なんです、ね、そこでどうしたらこの計らいを捨てることができるかということについて、十九願と二十願があるんです、ね、でちょっと休憩したいと思います。